皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは株式会社ファーマーズキッチンジャパンソウルカルビ代表取締役キム信之さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
本当によかったわね、お父さん。
さあ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証、マルケイ資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所、中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは株式会社ファーマーズキッチンジャパンソウルカルビ代表取締役キム信之さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまず株式会社ファーマーズキッチンジャパンソウルカルビのご紹介お願いいたします。
はい、私どもはソウルカルビという焼肉屋さん、これが出発点になります。もう二十数年になりまして、私の両親ですね、父と母が始めたお店ですけども、今は、岡崎市の六綱東町というところにその二十数年の本店がありまして、その横に、肉よい、ここは焼肉すき焼きしゃぶしゃぶの店で、すぐ近くのスーパー銭湯青湯、青湯さんの中に三拍子といううどんそば定食およびソウルカルビ焼肉屋さんですね。で最後に安城の1号線の際にソウルカルビの安城店という4拠点で今やっております。
あの岡崎安城というこの三河エリアで今4拠点、
そうですね、
をね、あの展開してらっしゃるということなんですが、実は日本だけではなく中国の方にもお店をお持ちだと伺いました。
はい、私が中国と関わって約15年ぐらいですが、今現在は中国の四川省、かなり内陸になりますが、ここの成都市というところの市の中心にある、伊勢丹という百貨店の中に約10店舗ほど、小さい店大きい店含めてやっております。
皆さん岡崎でこのソウルカルビさんは大変有名な焼肉屋さんですので、あ、ソウルカルビ聞いたことある、行ったことあるっていうリスナーの方も多いかなとは思うんですが、でそのソウルカルビのオーナーでいらっしゃるキムさんが中国でそれだけたくさんのお店を持ってらっしゃるということまでご存知の方はなかなかいらっしゃらないでしょうね。
あの秘密にしてるわけではないですが、ほとんどの方知らないと思います。
そうですよね、はい、先ほどあのご紹介のあったようにソウルカルビ自体はご両親が作られたお店というふうに伺いました。
そうですね、はい、ね、
あのキムさんが育った頃からそのお店があったというわけではないんですか。
違います。私の子供の頃は父は違う商売しておりましたので、ソウルカルビは私が26歳ぐらいの時にですね、父と母が創業したお店になります、
ね、そのお店を拠点としてスタートとして今のようなこの、飲食業界で日本と中国をね、こう両方股にかけてというんですかね、活躍をされるような形になったということなんでしょうか。
そうですね、まさかでもこういう仕事をするとは思ってもみなかったんですが、結果としては結局食の世界、飲食の世界で日本と中国で両方やることになってます、
ね、あの中国での商売ということになるとまたいろいろ大変な面もあるのかなとは思うんですが、やはり人との出会いというのが大きいんでしょうか。
そうですね、私が中国に行くきっかけとなったのは、私お師匠がおりまして、東京で働いている頃にですね、 外国人で初めて直木賞作家になられた邱永漢、こういった作家さんがいらっしゃるんですが、昔は株の神様とかですね、お金儲けの神様と言われて、日経新聞なんかでも毎週か毎日か、あの株のコラムがあったんですが、この方との出会いが東京でありまして、でお誘いを受けて僕もやりたいと意思を表明して、中国に私移住をして、で向こうで事業を開始することになったという経緯があります。
ね、最初にその中国に渡られた時は、今のようにこのたくさんの店舗を展開していく、その企業のオーナーになるというイメージはあったんですか？
もともと一番最初は、あの私の師匠が作ったビルに入るホテルの総支配人という形で行ったので、頭の中は、ホテルの総支配人のこうちょっとかっこいいイメージで行ったんですが、まさかこういう形で事業展開が、とは想像してなかったですね。
先ほど少しお話を伺った中で、お父様とお母様が始められたお店で店長として過ごしてらっしゃった。でもその時もまだ自分がその飲食店をずっとやっていくというイメージはなかったんですね。
そうですね、父母が創業した店の中で私が店長としてやっておりまして、でオープン直後からも大繁盛だったので、それこそ2号店出したらどうだっていう話も頂戴し、実際検討したこともあったんですが、当時はまだ特に飲食店で店舗展開拡大できるイメージがやっぱなかったですから、それで私1年間で店長の仕事を辞めて、で東京の外資系コンサルティングファームと言われている会社に、修行のつもりで入りました。
ね、先ほどからもまさかその飲食業界でこのように、こう大きくなっていくことは想像もしていなかった。そんなキムさんが今は、日本と中国でそれだけの多店舗展開してらっしゃって、大きな企業に育ててらっしゃるということなんですよね。
まだ大きくないですけどね
今中国でやってらっしゃる店舗が10店舗とおっしゃいましたよね、こちらはまだまだこう拡大していく。
そうですね、向こうは結構いろんなことをやってまして、焼肉、しゃぶしゃぶ、居酒屋、イタリアン、パンケーキカフェ、あとはスイーツが4店舗等々、いろんなことをやってるので、結構業態的にはいろんなことを今後もチャレンジしていこうかなと思ってます。
で先ほど生徒の伊勢丹の中に
そうですね、
お店があるとおっしゃってましたが、それだけバラエティに富んだ店舗だと同じ経営者がやってるとはなかなか思いにくいですかね。
お客様はおそらく、たくさんの店が一つの会社の経営だと思ってないと思います。
どこもその、こう百貨店の中にあるそれぞれのお店、やはりこうなんていうんですかね、その雰囲気とかそういうものも全部こう変えて出してらっしゃるんですか？
もちろんそうですね。
そういうことですよね。はい、ありがとうございます。それではここで1曲リクエストをいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、クインシー・ジョーンズで Just Once ですね。
この曲を選んだのは何か理由がありますか？
子供の頃母が体操のインストラクターやってたんですが、その時に母が使ってたレコードですね、クインシー・ジョーンズの愛のコリーダっていうレコードがあったんですが、確かそのアルバムの3曲目ぐらいに入ってた曲で、むしろ有名な愛のコリーダよりは私こちらの方がすごく耳に残って好きだった、そういう子供の頃の思い出の曲です。
今週のゲストは株式会社ファーマーズキッチンジャパンソウルカルビ代表取締役キム信行さんです。それでは引き続きキムさんにお話を伺っていきたいと思いますが、キムさんは岡崎出身ということで、
はい、
子供時代の自分を振り返った時にどんな子供だったなって思います？
子供時代は非常に普通だと思いますよ。本当に普通だと思いますね。特になんかこう特徴があったとか、塾たくさん行ってたぐらいが結構目立った特徴で、あとはそんなになんかこう特別な子供だったような記憶はないですね。
例えば小学校中学校、何かその頃に夢中になったことってありますか？
その時々で夢中になったことはあると思いますね。いや小学校は今申し上げたように1週間に9つぐらい塾に行ってたので、 なんかどうやってそんなにたくさん行ってたんだろうかっていうぐらいの量行ってたので、多分それが思い出ですね、はい、中学に入ってからやっぱスポーツが好きになったので、あのテニス部でしたけども、テニスと、まあ、アセート会もやったかな、っていうことがやっぱり思い出ですかね、
でテニスはずっと長く続けてらっしゃったんですか？
そうです、中学から軟式テニスを始めて、高校で硬式テニスで、大学も、まあ、体育会系のテニス部だったんで、はい、
高校時代はご自身の進路っていうのを考えられたことはありますか？
結構揺れ動く時期だったんで、いろんなこと考えましたね。高校時代ですよね、
はい、
医者になろうと思ったり、心理学者になろうと思ったり、特に当時は人の心に結構興味があったので、言ってみれば文化系の方に気持ちは寄っていたような気はしますね、
そんな中でこの大学進学を先を選ばれたということなんでしょうか？
そうですね、当時あんまり勉強ができなかったので大学を選ばれたっていう偉そうな感じではなく、まあ、受かったのがちょっとしかなかったので、その中で選んだというのが、あの実情ではありますけども。
ただ大学時代、ね、勉学は大変お好きだったというふうに伺いましたが。
そうですね、あの勉強がそもそも嫌いだったわけでは全くなくて、高校生の頃に、あの高1の頃に失恋しましてね、それでなんかいろんなもののやる気人生も生き生きをなくしちゃったっていう時代がですね、4年ぐらい続いてですね、一切何もやらなかったので、まあ、結果として勉強できなかったんですが、もともと多分学ぶことは好きなんですよね。なので大学入ってもう大好きだったテニスに打ち込んでたんですが、一方勉強もなんかむちゃくちゃ好きになってしまって、もう常にこう最前列希望で、大学生なのに授業中挙手して先生に質問するとか、ちょっと気持ち悪い学生ですよね。
ね、スポーツと勉学と両方両立させての充実した4年間だったということなんですね。
めちゃくちゃ充実してましたね、はい、
そして大学を卒業するということが視野に入った時に、ご自身の選択としてそのまま卒業するわけではなく大学院へという。
そうですね、とにかくもう大学ではスポーツを思いっきりやって大満足したので、さあ次にも勉強したいと、ところがもう大学院に、まあ、月並みなアメリカ行こうと思ってたんですが、アメリカの大学の申請も終わっているという話を後から知ってですね、結構、まあ、丸気なところありまして、それで、まあ、違う教授に相談したら、これからは、まあ、アジアの時代だからということで、まあ、タイのバンコクか、シンガポールの国立大学の2つをお勧めされて、それで、まあ、タイのバンコクを最終的には選んだんですね。
大学院からのこの交換留学という形で行かれたんですか？
そうです、名古屋にある大学なんですが、そこの、大学院 MBA のコースに一旦入学して、その大学院と、向こう側タイのバンコク の、 あのチュラロンコン大学っていう王様が作った大学なんですが、こことの交換留学で行きました、
でそのこれからはアジアの時代だよというその先生の言葉に従ってタイに行かれて、最初は全然タイはイメージじゃなかったんですよね。
そうですね、僕初めてタイに行く前に、タイの僕がいたその大学生の方々がホームステイとかで日本に来ていて、でこうホストファミリーとかやったりしたんですが、当時タイのことも一切知らなかったので、なんかこう100百貨店ってあるのとか、みんな象乗ってるのとか、結構とんちんかんな質問をその子たちにしていて、まさかバンコクがあんな大都会でもう岡崎どころの話じゃないっていう場所だとは当時はあの想像してなかったですね。
でもまあそのね、タイというものをよく知らずにタイへ留学をして、なかなかご苦労もされたというふうに伺いましたが。
そうですね、あの行く前は、2年間のコースを1年間で卒業できるからねっていうふうに紹介されて行ったんですが、向こうに行って事務室に行って話を聞いてみたら、誰にそんなこと聞いたろって話になって、あのもう国中のエリートが集まっている、で英語で授業するっていう本当にピカピカのコースなんですよね、その国では。でそこのトップエリート50人が1年間真剣に勉強して、2人から3人そういう人もいるかもねっていう話だったんですよ。 なのでもう着いた瞬間がっかりして、話をその全然聞いてないしと、でそれでまあ勉強を始めたんですよね、
ね、そういった、違うじゃないっていうところからのスタートで、最初はその英語の授業にも苦労されたというふうに伺いましたが、
英語できるって言い切って言ったんですけど、あんまできなかったんですよね。なので最初はやはり教授が何を言ってるかわからなくて、2週間経った時の初めての宿題で教授が英語でこのレポートをみんな書いてきてくれと、でそのレポートはノーモアザン3ページスって教授が英語で言ったんですよね。でこのノーモアザンが当時よく分かんなくって、これモアザンって言ってるから3ページ以上書きゃいいのかと、で14ページの対策を書いていったらみんな2枚ぐらいしか持ってないから、結局僕は聞き間違えてたっていう、それぐらい英語できなかったですね。
でその中で聞いていた通りに1年で卒業されたというふうに伺いましたが、
で1ヶ月目はその英語わからない、で辞書で調べても日本語の意味がわからないんですよ、経済用語わからないので、であえなくクラスの中で最下位ですね。で教授にももう日本に帰った方がいいかもねっていうぐらい言われたところから、まあむちゃくちゃ勉強して3ヶ月目か4ヶ月目にはもうトップになっていて、その後は割とトップの方を走り続けて、まあ、結果1年でなんとか卒業できる3人に入ったと。
先ほど大学時代も勉強が大好きになったっておっしゃってましたが、まさにそのこんなはずじゃなかったところから一気にこうわっとね、
そうですね、ただちょっと当時は1日多い時は20時間ぐらい勉強してたので、もう頭がいっちゃってたですよね。本当に
ね、そして1年で予定通り日本へ戻ってみえて、日本の大学院へ戻るはずだったんですよね。
そうです、なので1年で経済学のマスターを修了して、次の2年目で MBA を修了するっていう、こう聞いたらなかなかかっこいいそういうコースを歩めてだったんですが、なんか日本に帰ったらですね、多分テンション高すぎで多分無理をして勉強したので、いろんな多分バランスを崩していて、まず日本にどうも馴染めなかった、で2つ目に大学院に行ってもなんか大学院でやってる内容が緩くのんびりしているように感じて、一生懸命生きてきた勉強してきたのにこんなスピードではできないという拒絶感というか、まあ、勘違いなんでしょうね、その出てしまって、で大学院をまあ飛び出しちゃったんですよね。
ね、そこからはまた少し、ね、海外へ目を向けられて、韓国、中国と留学されたというふうに伺いました。
そうですね、韓国のソウルに半年、中国の大連という町に1年間ですね。
そして帰国されて、ちょうどそのタイミングでお父様とお母様がこのソウルカルビを始められたんですね。
そうですね、
でソウルカルビで店長として過ごされた後、そのままねお店のソウルカルビのそのこう事業拡大という方向ではなく、もっと大きくなろうっていう感じだったんですね。
そうですね、もともと20歳の頃、大学 2,3 年生の頃に事業家になりたいって強く思って自分で決めたんですよね、だから常にその事業家になりたいっていう気持ちがすごく強くって、でソウルカルビが1年目大成功したにもかかわらず、これを継続するだけではなんかこう事業家になれないような気がしたんですよね。つまり経営のこと何も分かってないと、でこのまま今の延長線上で生きちゃいけないような気がして、それで進路を思いっきり変えたんですよね。
で東京の方に行かれて。
そうです、アメリカの会社でしたけども、
でそこで一からねこの経営に携わる勉強を。
そうですね、いわゆるまあ戦略系のコンサルティングファームって言われるファームで、で入ってみたら東大卒の方が8割 でそのほとんどの方々がいわゆるハーバード、スタンフォードみたいな世界のトップスクールから帰ってきて、で社会経験もピカピカでみたいな人ばっかりだったので、ここでまた早速落ちこぼれまして1年目は散々でしたけども、3年ぐらいかかって、波以下波以上の仕事ができるようになったですかね。 まあ、いろんな業界会社の経験をしました、
うんはいね、ですから事業家になりたいということで入った会社でもうそのままそこにいてもいいやぐらい仕事が楽しくなったっていうことですか。
そうなんですね、うん、コンサルタントってお客様の利害から離れたところで客観的に見るので、うん、いわゆる会社の利害関係だとかそういった事情とは関係ないところでズバッとこうあるべきだっていう理想をある意味理想論をご提案できるんですね、でこのなんというかこう爽やかさというか生殖的なところがすごく気に入ってフルパワーでも働いていたところもすごく自分的にはこう満足感高くって、こうちょっと続けてもいいなっていう気持ちは正直あったですね。
ところがそこで先ほどのね邱先生との出会いがあるわけですね。
そうですね、うん、5年コンサルタントをやってみてやっぱり今後どう生きるべきかってことを自分で考えたときにやっぱり事業やりたいと、で大好きだったコンサルティングの仕事を一旦ここで辞めてやはり自分本来の生き方と夢だった事業やろうと、ただお金もありませんし大きなお金ありませんしあとは中国はこれから大きくなるっていう予感と予測はあったので中国でやりたいとあとお金はないんだけど自由に経営させてほしいってい う、 こうわがままな条件を満たしてくれる人いないかなって探してたらこの邱栄寛先生がまあ、分かりやすく言うと若者集まれと事業をやらせてあげるよっていうようなことをやってたんですね。でそれでまあお手紙を出してでお会いしてでまあ気に入っていただいてで日本の一切合切をもう、 こう切り捨てて中国に移住したんですね。
でそこからキムさんの事業家としての道がスタートしたということですね。
そうですね、失敗ばっかりなんですけどね
ありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストお願いします。
はい、2曲目は山下達郎の I Love You です。
今週のゲストは株式会社ファーマーズキッチンジャパンソウルカルビ代表取締役キム信之さんです。それではキムさん最後になりますがこれからチャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、まずプライベートでは今年はまず今年の目標をお伝えするとトライアスロンの大会に今年は出るというふうに決めたので、まずはこれは達成しようと思っています。で2つ目に、世界一周肉旅行肉ツアー、つまり世界中でお肉を食べながら世界地球一周してくるというのをやろうと思っているので、ちょっとまあコロナの影響があるので今年行けるかどうかわからないんですが、これがまあプライベートでの2大目標ですね、あと岡崎でやっているこの三河でやっている事業については店舗展開だけではなくいわゆるバーベキューだとか、テイクアウトだとか、こういった店舗外の仕事っていうのを注力してやっていきたい、まあ、今でもやってるんですがそれをやっていきたいなと思ってます。で長期的には我々の、まあ、いわゆるグループ企業としては世界10拠点ビジョンというのを持っていて今中国の四川省成都ここが1拠点目で愛知県の岡崎三河地方が2拠点目で今年東京の浅草の出店を今計画をしていて、いろいろもう見に行ってるんですけども、まあ、東京が3拠点目とで火曜に世界10拠点でいろんなところでいろんな仲間と心を合わせて事業をやっていきたいというのが私の夢でありますし、私のグループのみんなの夢ではあるので、それをやっていきたいですね。
本当に世界さまざまなところでキムさんのお店がそしてキムさんのグループのお店がね皆さんに愛されることを祈っております。本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今週のゲストは株式会社ファーマーズキッチンジャパンソウルカルビ代表取締役キム信之さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それではキムさんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。松崎しげるでマイラブです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまでどうかお元気で。